こんにちは、多少です。今週も暮らししラジオやっていきましょう。ですね、最近ちょっといろいろ曲を作ったり BGM 制作、力入れてやっていきたいなってことでいろいろやってるんですけど、オーディオストックっていうですね、なんかサブスク型の BGM、 フリーの BGM、お金はいるんだけど著作権がフリー、なんかよくわかんないですけど月にいくらか払うと、もう何万曲の中から好きな曲選んで使えますよみたいな、そういうサービスに今、出品というかねしていて、今4曲くらいかな、まだまだ少ないんですけど、そっちの方に、BGM 上げたり、あとはノートの方でね、フリーの BGM 集みたいな感じでまとめていたりするので、なんかね、ポッドキャストの番組とか、YouTube とか、まあ何でもいいんですけど、多少の音楽使ってみるかっていう方はね、まあオーディオストックはお金がかかっちゃうので、まずノートの方から、無料の無料で使えるやつまとめてありますんで、ダウンロードもできるようにしてあるんで、そちらから選んで使っていただけたら超嬉しいなというふうに思っております。あとはですね、ちょっと前から言ってるんですけど、ポッドキャストの日ってあるじゃないですか、9月30日にあるんですけど、そこに向けて曲を作りたいなっていうふうに思ってて、で、ちょっとね、最近いろいろ考えて、2曲くらい作りたいんですよね。で、1曲は、みんなが参加できるような、まあ、歌というよりも掛け声的な感じの曲で、作りたいなっていうふうに思ってます。そしたらね、声かけられる範囲ですけど、あとはまあ拡散力がどれくらいあるかわからないですけど、いろんなポッドキャスターさん、まあもちろんリスナーさんでもいいです、ポッドキャスト好きな人たちが集まって、まあなんか一曲参加して、ポッドキャストの日に勝手にまあ発表みたいな感じで作りたいなっていうふうに思っております。あともう一曲はですね、なんかもっとポップな歌、ポッドキャストの、まあ、こと歌ったような歌を作りたいなっていうふうに思ってて、まあ、去年も、隣の声っていう曲作ったんですけど、まあ、あんな感じですね。あんな感じで、まあ、歌、メロディーとか伴奏は僕が作って、作詞をちょっと誰かに頼みたいなっていうふうに思ったりします。そちらも、まあ、歌いたい人いれば、そこに歌ってもらう、もしくは誰もいなかったら僕が歌うみたいな感じになると思うけどなんかそんな感じで2曲くらい準備できたら楽しそうだな。まあ9月30日までね、こう長い目で見て、ね、ゆっくり進めていけたらなっていうふうに思っております。で、まあミックスとかマスタリングっていうのは僕まだ下手くそなんで、これも誰かに頼めたらなっていうふうに思うんですけど、やっぱりプロの人に頼めるならね、頼みたいじゃないですか。けどそうするとお金もかかるからどうしようかなっていうふうに思ったりもしておりますけど、まあでもね、盛り上げるっていう意味では、そういうのもありかなっていうふうに思ったりしております。結構ポッドキャストのね、界隈でもそういうの詳しい人いるので、そういう方にね、ちょっとお願い、できたらなっていうふうにやんわりとですけど考えております。だからね、ちょっとずつ、そうだな、このラジオ内で、なんか制作過程とか、まあ歌詞の感じとかなんかちょっとずつ流せれたらいいなっていうふうに、思ってたりするんで、興味ある方は一緒になんか作っていただけたらなっていうふうに思っております。ただなんかね、まあ、勝手に作るのに、こう楽しそうだなっていう感じで参加してもらいたいので、なんか俺が作ったぜ、俺がなんかこう盛り上げてやるぜみたいな思いは全然なくて、ただまあポッドキャストの日っていうのがあるから、ポッドキャスト好きだし、なんか好きな人で集まって曲作れたらなっていう感じで、緩い感じでやっていきたいので、なんかこう押し付けがましくはやりたくないので、まあ誰も集まんなかったら全然一人でやるしなっていう感じで行こうと思ってるので、まあ聞いてる方でもしもなんか手伝いたいよとか、手伝ってやるぜとかいう方いたら、またなんかちょっとずつリアクションしていただけたらなっていうふうに思っております。はい、ということで、今回は後半はまあ、昔のプロデューサーさんの話をちょっとしようかなっていうふうに思うので、また、ゆるりと聞いてください。ではどうぞ。 はい、では後半は、当時のプロデューサーの話についてしようかなと思います。まあ前回前々回いつだったっけな、前回だったかな、もうあんま覚えてないんですけど、レナード・チェスとかね、チェスレコードの、レナードとかも、まあ言ってしまえばプロデューサーなわけですよね。アーティストを発掘してアーティストに曲を作らせて、でそれをレコーディングして売る、 PR して売る、広報して売るっていうのが、まあプロデューサーさんかな、だと思います。まあだから売れる曲を作るっていうの仕事をプロデューサーって呼ぶのかな、だと思うんですけど、もちろんチェスレコードのレナードもすごい、業績を、残してはいるんですが、当時1950年代から60年代くらいで重要人物だって言われてる人がいまして、その方がフィル・スペクターっていう方ですね。この方のについて話そうと思うんですが、このフィル・スペクター、やっぱりすごい、業績、実績、を残されている方で、もうもちろん、自分にも自信があるというかね、まあ、そう予想っていったのかもしれないですけど、わからないですけど、その自信が現れる、彼の言葉として、街角から若い黒人の女の子4人連れてきたら、俺はいつでもヒット曲を作れるぜっていう、いうのようなことを残しているくらいの、大物ですね。すごいですよね。誰でもいいから連れてこりゃ俺はヒット曲を発表できると。そんな彼の自信の、人生というかっていうのを少し紹介していこうと思います。彼の、本名はハーヴェイ・フィリップ・スペクター、はい、1939年12月26日生まれ、2021年1月16日没と、もうめっちゃ最近までご存命だった方ですね。出身はニューヨーク市のブロンクス。これこういう時ってニューヨーク州じゃないんかな、これウィキペディア調べなんですけど、ニューヨーク市って書いてあったんですけど、ニューヨーク州ってないのかな、なんかわかんねえやとりあえず書いてあったのはニューヨーク市ブロンクス出身で、10代から音楽を始めて、テディベアーズっていうのを結成します。なんかちょっと調べたんですけど、楽器何やってたのかなと思ったんですけど、なんかあんま出てパッと出てこなかったんですけど、まあギターかな、無難に。このテディベアーズはボーカルは女の方で、このフィリップスペクターと、もう一人、ああちょっと調べてねえやもう一人男の人、3人のジャケットが出てきたのでね、3人グループだと思うんですが、このテディベアーズが To know him is to love him、まあ放題は会った途端に一目惚れっていう曲を発表して、これが全米1位を記録します。で、まあバンドとして成功を収めるんですが、ほどなくして彼はプロデューサー、まあ、音楽制作の方に興味があったみたいで、そちらの方に、走るようになります。で1961年にレスターシールとともにフィレスレコードっていうレコード会社を設立します。フィレスっていうのはこのフィリップの、フィルと、レスターシールのレスから取ってフィレスレコードっていう名前にしたそうです。この、フィレスレコードから発表した There's No Other Life My Baby っていう曲が全米20位を記録。 で1963年、 The Ronettes、 ロネッツって聞いたことありますね、Be My Baby がヒットします。まあ、こんな感じでですね、まあ、プロデューサーとしてレコード会社設立して、ヒット曲をもう様々飛ばすわけなんですが、まあ、彼のすごかったところっていうのが、まあ、当時はね、当時のやっぱ昔の1950年代とか、例えばマディ・ウォーターズとか、まあロバート・ジョンソンまで戻るとそうだよねって思うんですけど、まあ、昔の曲って生っぽいじゃないですか。今でいう DTM とかでね、リバーブとか、使ったり、イコライザーでね、低音いらない周波数帯削ったりとか、そんなことしてない感じのね、本当に一発撮りの演奏、が、主流でしたね。だからこそ演奏をそのまま再現するっていうことに関してはすごく力が注がれていたんですけど、まあ音の加工っていうことは全然やられていなかったと。 で、そこでこのスペクターは音や、声とか楽器に残響を加えるリバーブっていうのを 使うようになる感じですね。まあ実験ですよね。実験しながらいかにこうレコードにした時にいい音で聞かせられるかっていう、その音の編集技術の追求をしました。まあ、そういう、音の編集技術の追求した人の最初の人、ほぼ最初の人っていうふうに言われています。リバーブって皆さん、まあ、まあ大体わかるか。あのカラオケで言うとエコーみたいなね、あのなんかこうなんだろう、こうひねるとこがあってそのエコーをひねっていくとすごい音がワンワンワンっていう感じだと思うんですが、ちょっとかけてみようか、リバーブ。あー、こんにちは、多少です。今リバーブをかけています。はい、こんな感じがリバーブですね。こういう、まあ、残響、効果を音に付与していったのが、この、スペクターという感じですね。はい、で、さらにさらに、あの1960年代初頭、まあ、この Be My Baby、 ロネツの Be My Baby でも、聞けるんですけれども、とにかくめちゃめちゃ人数を呼んで演奏させたと。まあ、レコーディングでね、もう規格外の人数により演奏で新しいサウンドを生み出したっていう、まあ、実験も行っております。でこのどれくらいの人数だったのかっていうと、まあ、もちろんボーカルがいて、ギターが4本、ベースが3本、ピアノが3本、ドラムが2本、2台、2セット、コーラスがめちゃめちゃ多いみたいな、もうめちゃ本当にすごい重厚なサウンドを追い求めたそうです。ベース3本って何するんだろうギター4本はね、まだなんとなくわかるけど、ピアノ3本もあったらギター4本もいらねえんじゃないかなって思ったりするんだけどね、なんか本当に重厚なサウンドを追い求めたそうです。こういうですね、もうめちゃくちゃ規格外の音を、ウォールオブサウンド、まあ、音の壁っていう風に呼ばれていたそうですね。で、まあ、あの僕レコーディングとかするんでわかるんですけど、もうとにかくトラック数、まあ、楽器の本数が増えるとめっちゃ大変なんですよね。楽器同士の音がぶつかり合って喧嘩してすごいなんか耳心地悪かったりとかするんですけど、本当に大変。それをまとめていくのが大変だし、フレーズをねぶつからないように作るっていうのも大変なんだけど、もう今でさえ大変なのに当時なんかもっと大変なわけじゃないですか。けどそれをかなりの労力と時間をかけて、追求していったと、スペクターはね。で徹底的に理想の音にこだわってレコードを作っていたそうです。で当時ステレオでね録音っていうのが、出てきた頃だけど、なんかモノラルにこだわったと。まあ、そのなんかこだわりに対する力っていうのがすごい方なんだなっていうふうに感じ取れますね。まあ、ステレオについてはちょっと一回ね、取り上げて、他の番組で取り上げてもらったのがあって、ポトフさんが、ステレオが出てきた頃の年代をねプレイリストにまとめてくれている、回があってですね、ポトフさんの番組で、そのリンクも貼っとくんで、まあ、ステレオが出てきてみんなキャッキャウフフすごい実験してるのに、スペクターはこの当時はまだモノラルにこだわっていたと。多分それはね、その音圧感とか、なんだろうな、その多分楽器のそのさっきも言ったけどフレーズを考える上でモノラルで、逃げない。例えばなんですけど、左からギターの音、右から同じようなギターの音で振ると、同じようなフレーズ弾いててもまあなんとなく聞き分けができるから聞けるんだけど、モノラルにするとそれがぶつかり合って聞きにくくなったりするんですよね。そのフレーズを作るっていう上でもモノラルっていうのにこだわったのかなっていうふうに、まあ、ちょっと僕の予想ですけどね、そんなふうに思っております。で、曲作りの方では、ニューヨークに、なんだっけ、ブリルビルディングっていう、まあ、ビルがあったそうですね。でその一棟、まあ、そのビル一棟全部が音楽出版社とかその関連会社、そしてその中で個室でね作詞とか作曲しているアーティストがいっぱいいたそうです。で、このブリルビルディングでは、監獄ロックとかハウンドドッグも生まれたようなところですね。うん、 曲名ね、今のね。ちょっと急いで喋りすぎてるかな。まあ、とにかくそういうですね、ヒット曲いっぱい作れるような、曲の量産工場でできた最強の曲と最強の歌詞を、スペクターは買い占めて、ヒットを狙って音楽を作っていたそうですね。これはまあヒットしますよね。だってそんなすごい、曲を量産するような場所からいい曲だけを買い取って、さらにウォール・オブ・サウンドでレコーディングすると。当時からしたらやっぱり革命的なことをしていたプロデューサーだそうですね。彼はですね、ビートルズとも親交があって、なんだっけな、イマジン、イエスタデ、あ、なんだっけな。なんか彼も、ビートルズの曲何曲かプロデュースしているそうですが、まあ、ちょっとね、ここも対立があったりしたそうです。ちょっとここはさらっと終わらしといて、でまあ、こんな感じで、まあ、とにかくすごい曲とレコーディングをスペクターは作りまくったと。だから彼が作り出したサウンドを聞きたいがためにレコードを買うっていうニーズが生まれてくるそうですね。そういう、ことでプロデューサーのブランド力っていうのが、ここから現れ始める時代という感じになります。まあ、彼がプロデュースしたなら絶対いい曲だから買うってね。今はどうだろう、Perfume の中田さんとかが作ったよって言われたらやっぱちょっと気になるじゃないですか。そういう感じなんでしょう。ただ当時はそういうのがねもっと強かったんじゃないかなっていうふうに思います。でだけどやっぱりまあいろいろありますわな。1980年ラモンズの End of the Century を最後にプロデューサーの一線を退くそうです。銃でね、まあなんか書いてあったのは、ジョン・レノンを脅したりとかラモーンズの誰かを脅したりとかマスターテープ持って雲隠れしたりとか、まあやっぱり薬をやっていたそうで、ちょっと気候が目立つようになって、まあ、プロデューサーから引きずり落とされたのかな、だそうです。で2003年に自宅で女優のラナ・クラークソンを射殺した容疑で、裁判と。この時はもう有罪か無罪か分かんねえって感じで、もうちょっとうやむやな感じになったそうなんですが、2009年に有罪判決が出て禁錮15年だったかな。まあ2009年っていうともう何歳ですか、70、80、あ、ちょうど70歳かの時に15年って言われたらまあちょっともう絶望的ですよね。で2021年に新型コロナウイルス感染に伴う合併症で刑務所から病院に移送される、された時に死亡と。まあちょっとこれはホットな話題ですね。って言った本当にこの方もすごいすごい人生を送っていらっしゃる。まあやっぱり今もありますよね、ボカロ P とかね。なんかあのプロ P が作ったならいい曲だ P みたいなありますよね。やっぱりプロデューサーっていうのはバンドとかアーティストを導くための、カリスマ性とか、が必要ですよね。プレゼン能力とか、やっぱり、それいうのに向いてる人もいれば、やっぱり俺はアーティストだということで曲を作りまくる人もいると。そういう人たちの、ケミストリーでね、いい曲ができたり、対立が起こったりと。まあ音楽っていうのは人と人とのぶつかり合いでもあるんだなっていうふうにこの方の歴史を調べて思いました。ということで今回はフィル・スペクターについて紹介しました。
ベカフェ。ベースボールトークバラエティポッドキャスト番組、野球トークベースボールカフェキャン中世は各種ポッドキャストで配信中。
はい、クラシシラジオでは皆さんからのお便りを募集しております。 こんなアーティストいるよとか、まあ、ここ間違ってた、間違ってんじゃないのとか、そういう指摘ももちろん、ありますし、感想とかもお待ちしております。ハッシュタグは、ツイッターハッシュタグはカタカナでししらじ、そしてお便りは、DM でもいいですし Gmail でも、構いませんので、ぜひ送ってきてください。あとはポッドキャストの日に向けてちょっと動き出そうと思ってますので、応援してやるぜっていう方は、応援してるよハートと感想をつぶやいてください。では、そんな感じかな。はい、次回は何について話すかまだ分かりませんが、またお待ちください。ではありがとうございました。バイバイ。